Voice of Indonesia.
Selamat malam, konbanwa. Rizna no minasan, kyo 2019 年 5月 5日 に私エンガルが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、Voice of Indonesia のニュースです。
これで最初のニュースです。東カリマンタン州の北ペナジャンパスル地区は、さまざまな要因の支援を受けて、インドネシアの首都の候補です。アンタラ中心者が引用したように、これは5月11日水曜日、北ペナジャンパスル地区地域、ソッキ・トハル氏が語ったものです。彼によると、国家開発計画庁のチームが北ペナジャンパスル地域で調査を行い、インドネシアの首都の見込み場所を決定しました。トハル氏は、北ペナジャンパスル地区は唯一の 661.5 平方キロメートルの面積を持っているジャカルタより広い 3333.06 平方キロメートルに達する土地面積に戦意性を持っていると語りました。彼は中部カリマンタン州のバランカラヤ及び南カリマンタン州のタナハブンブも調査され、ジャカルタに代わる首都の一位の候補となったと述べました。それでは次のニュースです。選挙管理委員会、総選挙委員会KPUの投票数情報システムに含まれている2019年大統領選挙の投票数のデータは、5月11日水曜日西インドネシア時間午後6時15分に 60.10% に達しました。アンダラ中心者が報告したように、観察によると、2019年の大統領選挙での一時的に投票数では、ジョコウィドド・マルプのペアが 56%、または51,484.122 票を獲得し、プラボー・サンディのペアが 44%、または45,838.834 票を獲得しました。投票数を完了した投票所の数は、すなわち国内及び海外にある合計813,350の投票所のうち48,867の投票所です。投票数情報システムに表示されるデータは投票数の公式な結果ではありません。投票数上げの予約の結果の決定は、投票数の予約の結果の決定は、公開初回でのレベルに応じて段階的に行われました。インドネシア工業省は、2035年までに産業部門の労働者人数が 8% を超えると予測されました。 アンタラ受信者が引用したように、これは9月11日水曜日、西ジャワ州列北で工業所の産業人材育成機関コーディネーター部次郎の氏が語ったものです。工業所は産業部門の雇用が2015年の1500、2019年の1554万人から2018年には1800万人に増加したと述べました。無常の死にると、毎年平均的な産業部門が67万2000人の労働者を吸収しているということです。しかし、量的な面での充実に加えて、今日の産業のニーズに応じた質の高い人材の素質も重要です。スシ・プジャストゥッティ海洋水産大臣は、エヌニシアの裁判所からの決定が、エヌニシアの海域で魚を盗むのに巻き込まれた違法漁船の懲罰を強めることを願っています。スシ大臣は、9月11日水曜日、ジャカルタのアンタラ中心者によって監視されている彼女のソーシャルメディアアカウントで、現在上昇中のすべての違法漁船は凍結され、まだ破壊されていると期待しました。以前、寿司大臣は外国の漁船の存在が地元の漁師の数を減少させたことを承知だと述べています。しかし、世界海洋上軸都市、国の未来の海としてエヌニシアを作るために、海洋水産省は、違法漁業との戦います。これらの断固の努力のおかげで、海主権はエヌニシアが達成されることができます。それでは最後のニュースです。エヌニシア工業大臣アイランガ・ハルタルトは、5月11日水曜日にジャカルタコンベンションセンターで、イスラム教徒ファッションフェスティバル2019を開催し、5月11日から4日まで開催されたフェスティバルでは、地元のデザイナー、化粧品、ジュエリーの展示が行われました。アイランガ大臣は演説で、デザイナーや活動の支持者に感謝の意を表明しました。政府はエンドネシアが世界のイスラム教徒のファッションセンターになることを奨励しています。アイランガ大臣によると、これはまたジョコウィドド大統領のプログラム、すなわち職業教育がするようにならなければならないことを強調するということです。アンタラ中心者が報告したように、アイランガ大臣はまた今年インフラを構築した後、人材は創造的セクターを含む中期の優先事項だと語りました。そのため、それは若手デザイナーを生み出し、幅広い市場に参入させることができるように、職業学校教育を奨励する必要もあります。これでニュースを終わります。その後、時の問題をお届けいたします。Voice of Indonesia。
今日のコメントのタイトルは、インドネシアにおける教育開発の進展するです。国民教育の日は2019年5月 5日木曜日に記念されます。この計画は毎年の儀式になっています。国民教育の日は今日の国の教育分野における開発の進展の程度を評価するための推進力です。いくつかの指標を見ると、インドネシアの教育部門は大きな進歩を遂げています。一つの指標は、インドネシアの幼児期の 72.3% が教育プロセスに従っているということです。小学校の就学率は 100% 以上、中退率は 0.26% に低下し、若者の識字率はほぼ 100% に達しました。世界銀行はインドネシアにおける教育開発の進展のいくつかの側面で認識しています。ワールドバンクによると、教育へのアクセスの面では、現在学校に通うことができる学生の数が大幅に増加しています。アクセスの増加は資金の増加。教育ガバナンスへの地元の関係者の参加の増加、教師の説明責任と質の向上、そして学生の属性の確保によって行われます。世界銀行によると、社会のための教育へのアクセスの拡大は著しく増加したと考えられているが、残念ながらインドネシアの教育の質はまだ比較的低いです。教育の質のランキング指標は、文もの事例の数に反映されていますが、これは依然として 30% を超えています。確かに、インドネシアの教育の質は依然として政府にとって課題です。実際予算の面では、教育のための資金は444兆ルピア、つまり2019年国家予算の総支出の約 20% に達しています。教育のための 20% の予算配分のうち、その大部分は給与、教員手当、および認定の支払い、並びに教育基盤の構築のために使われています。世界銀行を含めて、給与、福利厚生、そして教員認定のためのこの配分額は広く批判されてきました。世界銀行は学生の能力にあまり注意を払わないインドネシアの、もちろん教育の質の問題は予算面だけでは解決できません。それは直接関係している3つの省、すなわち教育省、研究技術省こと教育省、そして宗教省からの戦略に集中する必要があります。最初はカリキュラムです。コンピテンシーベースのカリキュラムが必要です。カリキュラムは数回置き換えられました。カリキュラムの交換も学生にとって新しい負担になる可能性があります。カリキュラムに加えて考慮される必要があるもう一つの戦略は学校管理の能力を強化し、教育スタッフのリソースを強化することです。コメントを終わります。今日の歴史です。最初にインドネシア国民教育の日についてです。1889年5月5日にはインドネシアの教育界の人物スリアディ・スリアニングラッド、またはキハジャル・デワンタラの誕生日でした。彼はインドネシア先住民の教育の先駆者です。彼はタマンシスワを設立しました。これは一般の人たちが貴族やオランダ人と同様に教育を受けることができる機会を提供しました。彼の方針を記念して、彼の誕生日はインドネシアで国民教育日として記念されます。彼は1959年11月28日にインドネシアのスカルノ大統領によって国民的英雄として確認されました。次に、チュッニャディンがインドネシアの国民的英雄に選ばれたについてです。チュッニャディンはアチェ戦争中にオランダの植民地主義者と戦ったアチェ人女性でした。彼女の年期に彼はオランダ人に 捕獲され、西ジャワのスメダンに追放されました。彼女は1908年11月6日に速攻で亡くなりました。1964年5月5日に、チュッニャ・ディンは1964年の大統領令以来、106号に基づいてインドネシア国民英雄に宣言されました。最後に、ネルソン・マンデラが総選挙で勝利したについてです。ネルソン・マンデラは南アフリカの黒人政治家です。彼は黒人になってから南アフリカ共和国のアップラートヘイト政治に対するかするかになり始めました。白人政府に対する彼の活動のために1962年に彼はサボタージュと政府を倒すことを企ていると逮捕され、告発され、そしてリボニア裁判所での終身刑を宣告されました。しかし国際的な圧力により、ネルソン・マンデラはついに1990年に釈放されました。アパルトヘイト政治の廃止後、南アフリカは複数と及び複数民族の選挙を行い、続いてネルソン・マンデラアフリカの ANC 総会が開かれました。1994年5月5日にネルソン・マンデラは南アフリカで歴史的な選挙に勝利し、南アフリカで最初の黒人大統領になるように導きました。今日の歴史を終わります。Voice of Indonesia。
See you. Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語についてお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日は政府はプラスチック廃棄物を削減するためのクリーンインドネシア運動を開始することについてお伝えします。ルフッ・ビンサル・パンチャイタン会議女性大臣は4月28日日曜日の朝、ジャカルタでクリーンインドネシア運動を開始しました。この運動は、個人は廃棄物を削減し、日常の廃棄物の適切な管理に関心を持つように、インドネシアの社会全体への招待状として、初めてインドネシアの社会全体の招待状として、初めて公衆に紹介されます。ルフッ大臣は、このクリーンインドネシア運動は共同運動であり、インドネシアを清潔に保つためのすべての当事者の責任だと述べました。さらに廃棄物管理プログラムは非常に重要な政府プログラムであり、すべての関係者が統合的に実施しなければなりません。また廃棄物管理は経済的および環境的利益を持ち、人々の行動を変えることができなければなりません。ルフッ大臣は、最大の群島国の一つであるインドネシアは、世界の観光地となった観光の可能性を含む多くの潜在的な海洋および漁業資源を持っていると説明しました。一方で、インドネシアはまた海を汚染し、海洋生態系に影響を与えているプラスチック廃棄物の問題にも取り組んでいます。このような状況を見て、あらゆるレベルの社会が日常的に使用されているプラスチックを使用して行動を起こすことの影響を認識するべきです。ルフッ大臣によると、海中のプラスチック廃棄物はマイクロプラスチックに分解される可能性があります。その物体が魚によって摂取され、魚が人間によって食べられると、それは人間の健康を害する可能性があるということです。ルフッ大臣はジャカルタで、日あたり少なくとも8000トンのゴミがあったと語りました。このため、彼はプラスチックの使用、特に一度使用されたもの、使い捨てを減らし、自分たちの食べ物や飲み物を強盗にでも持っていくことを勧められていると公衆に訴えました。ルフッ大臣は、インドネシアの人口が2億人を超えるため、内容だけでなく、報酬についても廃棄物への習慣を変えること、購入する食料や商品に注意を支払うことが必要であると述べました。クリーンインドネシア運動の開始は、インドネシアの廃棄物問題、衛生ボランティアに関係するさまざまなコミュニティが参加し、 有名なアーティストによっても楽しまれています。これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。
Voice of Indonesia、Indonesia より世界へお届けしてます。それから、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日はソロバチャ伝統をご紹介します。 ランバーデンはもうすぐです。この聖なる月を歓迎するためにインドネシアの人々は様々なユニークな伝統を持っています。その一つがソロバチャ伝統です。ランバーデンの月に向かってブギスとマカサルの部族は部族の典型的な様々なメニューの前でその伝統の読むまたは祈りを一緒に行います。この遺伝的伝統は一般的にラマダの初日の前日に行われます。ラマダの月を歓迎する方に加えてこの伝統はまた団結すると調和を促進するために開催されます。スロバチャレントイベントの間、家族は各族の家または長老に集まります。以前は数十結婚した家族が年配の党に資金を集まれたり伝統を守ることを信頼していました。自発的なお金は彼らの経済的能力に従って集められます。自発的にはまたはウールとして知られている家畜や庭の製品を寄付することを望む人にとってもそれは供与されます。ソロバチャの先日には通常女性は伝統的な料理を用意するのに忙しいです。放し飼いの鶏肉、牛乳の魚、そしてラバ、バナナの石からの野菜の一種からの料理があります。バリア幹部や真ん中から取り除かれ、その後味付けされたマッシュポテトでいっぱいになった淡い皿をお見逃しなくなります。ソロバーチャーの伝統の的にはブギスとマカサルの社会は個人の家族を習って祈りました。それに加えて彼はまた新たにまだ生きている人々には健康栄養長寿が与えられることを訴えました。それに加えて彼はラマダンが到着する前にまだ集まることができるので彼はまた感謝しています。祈った後準備されて食べ物は一緒に食べられます。それから出席するすべての人々はラマダンの聖なる月に入る前に謝罪しました。まだそこにある食物は隣人と共有されるためにとって置かれます。おもてなしを育むことに加えてこの伝統はまた周りの人々と共有することを教えています。リスナーの皆さん、これでボソのインドネシアを終わります。明日も魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワナワニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワナワニの時間です。今日は2019年の国家教育の日の記念日についてお伝えします。インドネシアでは毎年5月2日が国家教育の日、ハルディクナスとして祝われます。5月2日にタマンシスワ教育機関の創設者でもあったインドネシアの教育の先駆者としてのキハチャル・デワンタラの誕生日は1959年12月16日、1959年12月16日、316号の大統領令によって、インドネシア政府によって国家教育の日として祝われました。キハチャル・デワンタラは勉強できるオランダ生まれの子供や裕福な人々だけを許可する当時のオランダ領土移動諸島政府の教育政策に反対することを大胆に試みたことで知られていました。2019年国家教育の日の記念式典を記念するの中で、教育文化省は教育文化週間を開催しました。このイベントは2019年4月26日にジャカルタのセナヤにある文化教育省の事務所でムハジル・エフェンディ文化教育大臣によって開かれました。このイベントの開会式は初等教育から中等教育までの多数の授業員、教師、そして学生とともに教育文化大臣による何百もの鳥居の開放によって行われました。文化教育大臣は国家教育主管の活動は継続的に教育の進歩を増やす仕様に、地域をやる気にさせるために伝統になると考えています。2019年の国家教育の日の記念は2019年4月20日からインドネシアの各州で開催されました。国家教育の日の記念日のピークは2019年5月2日木曜日、ジャカルタの教育文化省の事務所で開催されました。インドネシアの34州での文化教育主管の実施は同地域の文化教育省の技術的な実施ユニット、インドネシア出版協会イカピおよび州教育局の協力によるものです。さまざまな活動はジャカルタ教育文化省で開催された教育文化主管で行われました。その中には安い本の展示会、アートパフォーマンスコンテスト、奨学金展示会、キャリアフェシュティバル、先生と先教員のコミュニティとの公開チャット、ファンドフェスティバルなどがあります。2019年5月2日の国家教育の日の最低のピークは、 ジャカルタの文化教育所の事務所で行われました。このイベントの前には群島地域の服を着ている式典参加者のパレードが行われ、その後2019年の国家教育の日の記念の国旗式典が開催されました。その後料理パーティーの活動が続き、文化教育省の役人によるワヤンオランという人形劇で閉幕しました。教育文化省のリリクスハルディ事務局長は、2019年国家教育の日は2019年の国家教育の日のテーマ、教育の強化、文化の促進に従って教育を強化し、文化の進歩を促進し続けるために、すべての教育関係者および文化的関係者をやる気にさせることができることを望んでいます。リスナーの皆さん、これでワルノワルニョを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
リスナーの皆さん、次はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。今回はヌヌンワルディマンのスラット音楽のご紹介します。
Voice of Indonesia。
ヌヌンワルディマンはインドネシアで最高の女性ジャズシンガーの一人として知られています。彼女の名前は1981年に2つのシリーズのナダ・ダン・インプロフィサシーアルバムをリリースしてから知られるようになりました。その後1983年にヌヌン・ワルディマンアルバムをリリースしました。このアルバムの中心的な曲の一つはソラト・ナガです。この曲はユリウス・フィオリによって作成されました。この歌はいつか彼女がまだ愛している元恋人から手紙をもらった女性の物語を伝えます。残念ながら、この手紙には元結婚式の招待状が含まれていました。はい、これはヌヌン・ワルディマンの空と長安、どうぞお聴きいただきます。
Sejak kau tinggal pergi, tiada kabar berita. Hidupku merana, berdebar hatiku. Tiba ujung suratmu, ku membacanya dan kecewa. Apa kini harapan kekasih tak kembali? Terima undangan, esok akan mengikat janji. Sahabat karibku telah menawan hatimu. Ku doa selamat dan bahagia. Suratmu, ku membacanya dan kecewa. Apa kini harapan kekasih tak kembali? Esok akan mengikat janji. Sahabat dariku telah menawan hatimu. Ku doa selamat dan bahagia.
Voice of Indonesia.
Senja di batas kota, selalu teringat padamu. Saat kita akan berpisah, entah untuk berapa lama. Walau senja berganti, wajahmu selalu terbayang. Waktu engkau kulepaskan, berdebar hati di dada. Tidak dapat ku lupakan peristiwa kisah ini. Engkau di seberang sana menunaikan tugasmu. Senja di batas kota terlukis di dalam kalbu. Hanya bila kau kembali, hidupku akan bahagia. Wajahmu selalu terbayang. Waktu engkau kulepaskan, berdebar hati di dada. Tidak dapat kulupakan peristiwa kisah ini.
Rizna no minasan, kore de Nihongo hoso owarimasu. Saigo made okiki kudasai, arigatou gozaimasu. 皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。はい、それではまた次回お会いしましょう。